マタイ4の1から4。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。そして40日40夜断食をし、その後空腹になられた。すると試みる者が来ていった。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。エピファニーからレントの期間にかけまして、私たちはイエス様のバプテスマ、アレノでの誘惑、またガリラエでの伝道、そういったことを思い見るのです。イエス様が人々を教えられた、弟子たちを訓練された、そのことを考えながらこの期間を過ごします。で、今日はイエス様が荒野で受けた誘惑から学んでみたいと思います。で、日本語の聖書には誘惑という言葉と試練という言葉が出てまいります。でもこれはどちらも元のギリシャ語で見ると同じ言葉なんです。それを訳し分けているわけですね。で、同じ出来事が物の見方によっては誘惑ともなり試練ともなるということを教えているように思います。ヤコブの一章の13節から14節にこう書かれています。誰でも誘惑に遭う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらない。人が誘惑に陥るのはそれぞれ欲に惹かれ誘われるからである。で、誘惑、これは悪魔サタンから来るものです。人は自分の持っている罪、それによって誘惑に乗っかるわけですね。神様は人を誘惑なさることはありません。でも神様は人に試練をお与えになります。誘惑というものは人を神様から引き離そうとするものです。でも試練は人を神様に近づけようとするものなんです。で、誘惑の釣り針っていうのはあるわけですね。フックがあるわけですが、それは人間の罪ですとか、人間のその罪から出てくるさまざまな欲望、それを引っ掛けるわけです。ですから、罪のないイエス様には誘惑は無意味なはずです。なぜになぜサタンはイエス様を誘惑しようとしたのか。それはサタンがイエス様が本当は誰であるかということを知らなかったからだろうと、そう思います。なるほど、聖書にはサタンがイエス様を神の子と呼んでいますよね。で、サタンの手下である悪霊たちもイエス様が神の子であり、キリストであることを知っておりました。ルカの4章の41にこんな言葉があります。悪霊も、あなたこそ神の子です、と叫びながら多くの人々から出ていった。彼らがイエスはキリストだと知っていたからである。弟子たちが、あなたこそ生ける神の子キリストです。そう告白する以前に、サタンや悪霊の方が先にイエス様が神の子であることを知っていたと聖書は言っています。けれども、悪魔がイエスを神の子と呼んだとしても、それは神から特別な使命と権威を与えられ使わされた人という意味でしかありませんでした。当時のユダヤの人々は独立を失っており、ローマ帝国の属国になっておりました。だからユダヤの人々は何とかこの国を立ち直して独立を確保してくれる。そういう政治的な軍事的なメシアを願い求めていました。で、それをイエス様に期待したのです。で、そのことと比べれば、サタンや悪霊たちの方が イエス様がもっと霊的、世界的な救い主であるということを知っておりました。けれども、それは弟子たちがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白したその告白、また教会がイエス様を父の一人子なる神であると、私たちがそのイエス様を崇め褒めたたえ礼拝していることとは全く違うことだったのです。悪霊たちはイエス様が彼らを滅ぼす力を持ったお方であるということを知って、そして恐れをおののいていましたが、イエス様の神としての本質も、イエス様がこれからなそうとしておられることも何も理解していませんでした。で、神様やキリストについて一部分のことしか知らない。そしてその知識が信仰に至らないもの、そういう知識のことを古くから悪魔の知識とそう呼ばれていました。そのことはヤコブの2章19節にこう書かれているのです。あなたは神はただ一人であると信じているのか？それは結構である。悪霊どもでさえ信じておののいている。これは悪魔、悪霊の知識です。信じておののいているというけれども、悔い改めて救われることはないのです。私たちはこうした悪魔、悪霊の知識ではなく、生きた知識、人を救いに導く知識、それを持ちたいものです。それを増し加え、深めていきたいと心から願っています。サタンはイエス様が本当の意味で神の御子であることを知りませんでした。彼はイエス様をアダムのような存在として考えていたのかもしれません。アダムは最初の人間ですから、父も母も先祖もありません。神様が直接お作りになりました。ですから、ルカによる福音書の系図の中では、これは日本語の新改訳聖書だけの訳なんですけれども、アダムについて神の子というふうに書かれています。で、サタンが考えていたイエス様が神の子だというのは、アダムが神の子であるのと同じような考えをしていたんだろうと思います。ですから、アダムを誘惑して神から引き離すのに、かつて成功したサタンは、今回もイエス様を誘惑して、そのミッションを台無しにできると、そう考えたんでしょう。でも、彼は見事に失敗をしています。なぜでしょう。イエス様がサタンが考えるような、また世の多くの人々が考えているような、そういうお方ではなかった。それ以上のお方であったということです。さて、最初に誘惑も試練も言語では同じだと申し上げました。ですから、イエス様の荒野での誘惑は、神様から見ればイエス様に試練を与えになった。イエス様をテストなさったということになります。もちろん神様がイエス様を誘惑なさったのではありません。でも、荒野での誘惑をお許しになったのは神様であり、イエス様を実際に荒野に連れて行ったのは聖霊です。聖霊なる神様です。しかし神様は何のためにイエス様にこのようなテスト、試練をお与えになったのでしょう。私たちの場合、試練というものは、私たちを清めるために用いられます。金や銀は、るつぼで溶かされまして、そこにその不純物が出てきますね、溶かしますと。それを取り除いて、またさらに精錬をしていく。そのように、より純粋なものになっていくわけです。神様は私たちを試練の炉によって清めてくださいます。試練は清めのためにあります。しかしイエス様の場合、不純物をお持ちにならないわけですから、試練によって取り除かれないものは何一つない。なのになぜ神様はイエス様を誘惑に、また試練に合わせられたのでしょうか。それは第一にイエス様が全人類の救い主となるために、私たち人間が体験するあらゆる苦しみ、痛み、神様からの試練も含めて、それを通る必要があったからです。 イエス様は神の御子、御子なる神でありながら同時に人となられたお方。イエス様は私たちの信仰の対象です。私たちがイエス様を信じるのに、イエス様は地上でおられた間は神様を信じる信徒の一人になられた、信仰者の一人となられて、誠の信仰者がこの世で受ける様々な苦しみを自ら味わわれたのです。第二は、試練によってイエス様が神の御子であることが証明されるためです。工場で作られます様々な製品は最終検査を受けまして、合格の証印を押されてから市場に出荷されます。検査、テストというものはその製品が基準に達していることを証明するためにどうしても必要なものです。イエス様の場合も同じでした。神様は試練を通してイエス様が正真正銘の神様の御子、そして人類の救い主であることを私たちに証明してくださったのです。この後一緒に賛美いたしますけれども、新聖賛美歌の213番、これは盲目の賛美歌作者ファニー・クロスビーの作品です。で、彼女はその2番目の歌詞でイエス様が受けた試練についてこう書いています。で、ここに英語で歌詞が出ます。少し味わってみましょう。Fasting alone in the desert. 荒野で一人断食された。Terror of the days that are past. あの日々のことを聞かせてください。How for our sins he was tempted. 私たちの罪のために主は誘惑を受けた。Yet was triumphant at last. だが最後には勝利された。Terror of the years of his labor. 主の労働の日々を聞かせてください。Terror of sorrow he bore. 主が追われた悲しみを聞かせてください。He was despised and afflicted. 主は侮られ、苦しめられた。Homeless, rejected and poor. 枕するところなく、阻害され、貧しかった。私はこの賛美を歌うたびにヘブル2章18節の御言葉を思い起こします。こう書かれています。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ試練の中にある者たちを助けることができるのである。イエス様ご自身が試練を通られ、その試練に合格され、ご自身が誠の神の御子、私たちの救い主であることを証明されたのです。私たちが試練を通されるとき、これ以上の慰め、励ましはありません。さて最後に、イエス様が受けた誘惑の意図を考えて、今日のメッセージを終わりましょう。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。この誘惑は何を意味していたのでしょうか。そしてイエス様はそれにどうお答えになったのでしょうか。この誘惑はイエス様に対するチャレンジではありません。親切なサジェスチョン、そういう形で来ていますね。サタンという名の意味は敵です。サタンは神と神を信じる者に敵対するものですが、彼はいつも敵意をむき出しにして攻撃してくるとは限りません。アメリカのような国では、信仰者の味方のようにして近づいてくることの方がきっと多いと思います。悪魔は、40日の断食を終えて空腹となったイエス様に同情するかのようにしてやってまいりました。あなたは神の子なのでしょう。だったら、ここにある石をパンに変えて、食べ空腹を満たしたらどうでしょう。腹が減っては戦はできぬと言うではありませんか。これからメシアとしてデビューするのですから、まずは 腹ごしらえをなさったら、なるほど、もっともな提案ですね。でもイエス様はこの提案にある下心、サタンの下心をちゃんと見抜いておられました。石をパンに変えるという言葉には、実はこういう意図が隠されていたと思うのです。イエスよ、あなたはこれから神の国を述べ伝えようとしている。しかし、この世をご覧なさい。食べ物がなくて飢えている人がどんなに多くいることか。天国のことよりも、まずは地上で飢えている人々にパンを食べさせる方が先ではないか。あなたの神の子としての力を、まずはそのために使うべきではないか。というのです。皆さんご存知でしょうか。世界の4分の3の人々は、お腹を空かして寝ているのです。この時代、今ですよ。世界規模で見るならば、死亡率が一番高いのは、がんでも心臓病でも脳出血でもないんです。それは、餓死です。世界の人口の7分の1の人々が十分な栄養を受けられないために、それが原因で、まあ病気になったりいろんなことが起こって亡くなっているのです。食べ物のない地域で子供たちは石を水で洗って口の中に入れて、そしてそのしばらく空腹を紛らわす。そう聞いたことがあります。もしイエス様がその子供のが口に入れている石をパンに変えてくださったら、キャンディーに変えてくださったら、どんなに素晴らしいでしょうか。イエス様が、人はパンだけで生きるのではない、そうお答えになった時に、人々にパンを与えなくていいとはおっしゃらなかったのです。実際イエス様は、わずかなパンと魚で大勢の人々を満腹させる奇跡を起こしていられます。けれども、その時イエス様は弟子たちに言われました。あなた方の手で食物をやりなさい。イエス様は人々にパンを与えること、口の中の石をパンに変えること、それを私たち、キリストの弟子たちに託されたのです。飢餓は自然災害などでも起こります。でも飢餓の第一の原因は、戦争、また内乱です。戦争で田畑が荒らされてしまう。収穫ができない。また食べ物があっても、その紛争のある地域にそれを届けることができないのです。そのために多くの人々が、また子供たちが亡くなっていきます。信仰者たちは今に至るまで平和の福音を述べ伝えてまいりました。そのことによってこの飢餓の原因である戦争をやめさせてきました。愛の教えを広めてきました。そして人々に分け与え捧げる心を起こし、それが飢えた人々に食べ物を届けることになったのです。その働きは今は教会以外の団体、クリスチャン以外の人々によっても熱心に行われるほどになったのです。石をパンに変える働きの源は、イエス・キリストの述べ伝えた神の国の福音でした。イエス様は人々にパンを与えることの大切さをご存知でした。しかし、パンの前に神の言葉が必要であることを知っておられたのです。人が神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとき、そこに石をパンに変えていく愛の技が、奇跡が生まれ広まっていくのです。教会は、またクリスチャンはいつも多くの誘惑にさらされます。でも一番の誘惑は、本当は第一のものでなければならない神の言葉が後回しにされていくという、そういう誘惑だろうと思います。もちろん教会から聖書が消えてなくなるというわけではないでしょう。けれども教会の歩みにおいても、また個々のクリスチャンの歩みにおいても、聖書に問い、神の言葉に導かれるということがなくなってしまう。結局、何をするにしても、 ああ、あれがいい、これをしたい、私がこれをやりたいという人間の思い判断が先に出てくる。そこに御言葉に聞く、祈って神の答えを待つということがないのです。私たちはそうしたことが実は誘惑なんだということに気づいて、それを拒否しなければいけないと思います。イエス様は神の言葉を神の口から出たものと言われました。これは聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、このテモテ第2の3の16の御言葉を思い起こさせます。霊感という言葉には神の息吹という意味がありました。聖書がまさに神の口から出たものであるということです。皆さん、人を生かすもの、それは神から出たものだけです。私たちはこの世でサバイブしていくためにいろいろな知恵知識を持ちます。それが必要だと信じています。でもこの世の知恵知識には限りがあります。それは一時的なものです。決して人を神の国に導くことはできませんし、この世の根本的な問題の解決も与えないのです。もし与えているとしたら今頃世界からミサイルはなくなっているでしょうね。人間がこれだけ知恵知識を得ても何一つ問題は解決されていません。神の口から出る一つ一つの言葉、これが私たちを生かします。すべての人に必要なものです。このことを信じ、この神の言葉に信頼し、この神の言葉に従うものにさせてください。そのように祈りつつ、この週もまた新しい月も歩んでいきたいと思います。祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは世にあってイエス様が受けたのと同じ誘惑を受けています。どうぞ御言葉に教えられて誘惑の本質を見抜くことができ、御言葉によってそれに打ち勝つことができるようにしてください。試練に遭うとき、同じ試練を味わってくださった主を覚えることができますように。そのことによって励ましを得、慰めを得、力を得ることができますように。主イエス様のお名前で祈ります。